こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクドヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2000キロ冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
今日はいよいよ6000キロのパタゴニア旅行へ出発だ。いつものように午前3時半、目覚まし時計が非常の音を立て始めると、観念してベッドから飛び起きる。ひとたび目が覚めるとみんな手慣れたもので、15分もあれば洗面、身支度も終わり。手回りの荷物をレーチェ号に積み込んで午前4時、ブエノスアイレスの街を後にした。前にも触れたが、マロンゴはエンジン不調で、先に船で日本へ送り返したので、今回の6000キロドライブは、レイチェ号1台に4人で乗って行くことになった。そのため、個人装備は最低限に抑え、スーツケース1個、サブザック4個に入れた。その他、撮影機材などで車のトランクは満杯である。スペアのタイヤ2本のうち、1本はキャンパス地の袋に入れて、屋根の上の荷台にザイルでくくりつけた。4人で1台の車に乗ると、後ろの座席に座った者は、とかく眠気を催すものだ。窓が高くて、あまり景色もよく見えないし、前方の眺めもヘッドレストに邪魔される。第一日のトップを受け持ったのは、オーガちゃん。あいにくの雨模様で、ブエノスの街を抜けるまでは、緊張してドライブしていたが、郊外に出て、淡々たる国道3号線に乗ってから、次第に眠くなってきたらしい。助手席の私にもわかるほど、車のスピードが落ちてきた。とうとう我慢できなくなったらしく、車を止めて、ドラちゃん、運転手交代しましょう、と言う。私が変わると、助手席に座った彼女、たちまち眠り込んでしまった。どこでもすぐに寝られるのが、彼女の特技だ。さて、国道3号線は、ブエノスアイレスを起点として、パタゴニア南部に至る新鮮道路だが、日本と違って交通量が非常に少ない。ようやく明るくなってきた早朝の街道は、すれ違う車が時たまあるくらいで、行けども行けども道路の両側は柵を巡らした。牧場ばかり。しばらく走ると、 いつものようにすぐお腹のすくオーガちゃんが、そろそろ朝食の時間ですよ、と催促し始めたので、ガソリンスタンドがやっているカフェテリアで朝食。ジャンボサイズのカフェコンレーチェとクロワッサンを注文して、その他に持参の食料カゴからゆで卵やオレンジまで取り出し、みんな食欲旺盛だ。腹ごしらえをして車に給油すると、あとは走ること走ること。食事と給油のため車を止めるだけで、あとは走りっぱなし。何しろドライバーが4人いるのだから、月までも走っていきそうだ。勢いである。ブエノスアイレス近郊の牧場は緑が豊かだったが、南下するにつれてだんだんと緑が少なくなり、牧場も地肌が露出している部分が多くなってきた。草もまばらな生え方である。南緯38度を超えるあたりから西風が強くなってきた。この風で露出している氷土が吹き上げられ、地形の関係もあって局地的に凄ましい土ぼこりが吹き荒れている。小さな竜巻があちこちをひょろひょろ移動している。こんな土ぼこりの中を通過するときには、ライトをつけ、道路の緑の白いペイントを頼りにして、のろのろ運転しなければならない。ガラスを閉めておいても、車内にまで細かい土ぼこりが入ってくる。カメラやテープレコーダーなどの大敵だが、どうしようもない。ただ、早く土煙の上がっている地帯を通り抜けるよう祈るだけだ。ブエノスから950キロのビエドマという町で、今朝から4回目の給油。20リッター入った。この辺りまで来ると、ハイオクタンはない。ここからサンアントニオ・オエステまでの道は100キロ余り。荒野の中の文字通りの直線道路。西に回った太陽に向かって走るので、車光線となり、もう眩しくてたまらない。木々の背丈はだんだんと低くなり、まばらな茂みに変わってきた。いよいよ、アルゼンチンパンパと言われる大草原地帯に入ったのだ。この晩は、ビエドマか、サンアントニオ・オエスタに泊まる予定だったが、来てみると、まだ太陽は西の空高い。あと、2、3時間は走れそうである。気を良くして、第2日目の宿泊予定地、プエルト・マドリンまで走ってしまった。ブエノスから1430キロ。まさにザ・ロンゲスト・ドライブだった。それでも、午後9時には、安いホテルに入れた。ようやく日が暮れた。南下するに従って日が長くなってきたので、行動できる時間も長くなり、嬉しかったが、ついつい夜遅くまで走ってしまい、泊まろうとする町に夜の9時、10時に着くと、ホテルは満員ということが多かった。何しろアルゼンチン人はバカシオン、休暇が大好きで、12月から3ヶ月間のバカシオンのシーズンにはみんな休んでしまうので、オフィスの仕事に支障をきたすほど。南米の専売特許のようなクーデターすら、このシーズンには不思議に起きないという。この国では家族揃ってドライブ旅行というのが最も一般的なバカシオンだ。トレーラーハウスを後ろに引っ張って行ってキャンプする場合もあるが、 大体ホテル止まりなので、観光地のホテルはシーズン中は満員続きだ。シーズンの終わりだったが、私たちもその煽りを食らって、各地でホテル探しには苦労した。翌日はちょっと横道にそれて、珍しいセイウチとトドを見物するため、砂利道を往復150キロばかり、バルデス半島のプンタノルデまで足を伸ばした。砂利道はかなりひどいもので、後ろに座っていた私は、一度穴に入った時など、天井に頭をぶつけ、もうメガネが飛び、座席に強く叩きつけられる始末。つい、もう少し気をつけて運転してよ、とクレームをつけた。好き好んで荒っぽい運転をしているわけではないのよ。とか、こういう道は荷物になったつもりで、じっと我慢の子になっていることよ。と、たちまちみんなから反対の声。私はカッとしたか、黙っていた。だいたい神経のタフなことにかけては、とても他人に気を取らない連中だから、まあ、少々乱暴な運転をしても、寛大である。私のことを神経質すぎると思っているのだろう。しかし、黙って我慢しているのは、腹膨るることである。不満がたまるのです。せっかく、セイウチやトドの保護区にまで来て、近郊の向こう10メートルのところに、デレーっと寝そべって、大音声を上げてうなっている珍獣を眺めても、なんかちっとも心楽しまなかった。4ヶ月もの間、いつも4人で寝食を共にしていると、わがままな私など、たまには一人になりたいと、切実に思う時があって、四六時中団体行動をしても、一向苦にならない人間もいるらしい。疲れがひどくなってくると、私はどうも怒りっぽくなるようだと、時折自覚することがあった。我がチームはみんな情緒安定型で、女性グループとしては珍しくチームワークは良かった。まあ、得難い旅仲間と言えるだろう。2月16日午前9時、コモドロ・リバタビアの町を出発。今日は未舗装の砂利道が390キロほどあり、目的地のピエドラ・ブエナまで全行程560キロと地図に載っている。町を出てからパンパの中の一本道を約110キロでフィッツロイという小さな部落。いよいよ砂利道に入った。だが砂利道とはいえ、片側2車線分もある幅広の道路。よく整備されていて、穴ぼこもほとんどないので、どの車も100キロに近い相当なスピードで飛ばしている。よく見ると、半分以上の車がフロントガラスに金網などでできたプロテクターをつけている。おまけに対向車とすれ違うときには、助手席の者が言い合わせたように手を出してフロントガラスを押さえる。一見奇妙な動作。よく見ると半分以上の車がフロントガラスに金網などでできたプロテクターをつけている。おまけに対向車とすれ違うときには、助手席の者が言い合わせたように手を出してフロントガラスを押さえる。一見奇妙な動作。フロントガラスに対向車の跳ねる石が当たったとき、こうして手でガラスを押さえていると、ひびが広範囲に波及しないので、被害を最小限に食い止められる、 という話だ。対向車の跳ねた石でフロントガラスが割れるというのは、先行車の跳ねた石ならいざ知らず。日本はもちろん今までドライブした諸外国でも聞いたことはないし、まして手でフロントガラスを押さえても効果などあるか疑わしい。半信半疑でプロテクターをつけるべきか否か、前夜話し合った。今日は日曜日でプロテクターの販売店が休み。丸一日待たないと入手できない。時間的ロスが悔しくて、やむなくプロテクターなしで砂利道を走り出した。ブーちゃんが張り切ってハンドルを握っている。助手席の森ちゃんと、プロテクターなしでも大丈夫みたいね、と話し合っているのが、後部座席でふとうとしている私の耳に断片的に聞こえていた。もう砂利道を200キロ近く来ていた。翌日はちょっと横道にそれて、珍しいセイウチとトドを見物するため、砂利道を往復150キロばかり、バルデス半島のプンタノルテまで足を伸ばした。砂利道はかなりひどいもので、後ろに座っていた私は、一度穴に入った時など、天井に頭をぶつけ、もうメガネが飛び、座席に強く叩きつけられる始末。つい、もう少し気をつけて運転してよ、とクレームをつけた。好き好んで荒っぽい運転をしているわけではないのよ。とか、こういう道は荷物になったつもりで、じっと我慢の子になっていることよ。と、たちまちみんなから反対の声。私はカッとしたか、黙っていた。だいたい神経のタフなことにかけては、とても他人に引けを取らない連中だから、まあ、少々乱暴な運転をしても、寛大である。私のことを神経質すぎると思っているのだろう。しかし、黙って我慢しているのは、腹ふくるることである。不満がたまるのです。せっかく、セイウチやトドの保護区にまで来て、近郊の向こう10メートルのところに、デレーっと寝そべって、大音声を上げてうなっている珍獣を眺めても、なんかちっとも心楽しまなかった。4ヶ月もの間、いつも4人で寝食を共にしていると、わがままな私など、たまには一人になりたいと、切実に思う時があって、四六時中団体行動しても、一向苦にならない人間もいるらしい。疲れがひどくなってくると、私はどうも怒りっぽくなるようだと、時折自覚することがあった。我がチームはみんな、情緒安定型で、女性グループとしては珍しくチームワークは良かった。まあ、得難い旅仲間と言えるだろう。2月16日午前9時、コモドロ・リバダビアの町を出発。今日は未舗装の砂利道が390キロほどあり、目的地のピエドラ・ブエナまで、全行程560キロと地図に載っている。町を出てからパンパの中の一本道を約110キロで、フィッツ・ロイという小さな部落。いよいよ砂利道に入った。だが、砂利道とはいえ、片側2車線分もある幅広の道路。よく整備されていて、穴ぼこもほとんどないので、どの車も100キロに近い相当なスピードで飛ばしている。よく見ると半分以上の車が フロントガラスに金網などでできたプロテクターをつけている。おまけに対向車とすれ違うときには、助手席の者が言い合わせたように手を出してフロントガラスを押さえる。一見奇妙な動作。フロントガラスに対向車の跳ねる石が当たったとき、こうして手でガラスを押さえていると、ひびが広範囲に波及しないので、被害を最小限に食い止められるという話だ。対向車の跳ねた石でフロントガラスが割れるというのは、先行車の跳ねた石ならいさ知らず。日本はもちろん今までドライブした諸外国でも聞いたことはないし、まして手でフロントガラスを押さえても効果などあるか疑わしい。半信半疑でプロテクターをつけるべきか否か、前夜話し合った。今日は日曜日で、プロテクターの販売店が休み。丸一日待たないと入手できない。時間的ロスが悔しくて、やむなくプロテクターなしで砂利道を走り出した。ブーちゃんが張り切ってハンドルを握っている。助手席の森ちゃんと、プロテクターなしでも大丈夫みたいね、と話し合っているのが、後部座席でふとうとしている私の耳に断片的に聞こえていた。もう砂利道を200キロ近く来ていた。
森弘子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。さあどこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。明日日曜日から周波数は変更になりますのでご注意ください。日本時間朝7時半からは 17.650MHz、夜8時からは 15.460MHz です。繰り返します。朝7時半からは 17.650MHz、夜8時からは 15.460MHz です。周波数変更のお知らせでした。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office、office。この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。